世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやりとりから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
皆さんこんにちは。現地から直送、世界発信、旅人に聞こう、お届けしますのはみかこです。今私はネパールカトマンズにいます。約3週間のエベレスト街道トレッキングを終えて、昨日カトマンズに戻ってきました。ずっと晴天に恵まれて絶景の日々、そんなエベレスト街道トレッキングで素敵なお二人に出会いました。お二人は今シーズン日本の山小屋太郎平小屋で働いていて、営業が終わってからネパールのトレッキングに来たそうです。ゲストのゆうすけさんとアンジュさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お二人を発見したのはルクラからだいたい4日歩いた田んぼ地でお二人を見かけたのですが、その時の印象がアンジュさんがすごい大きいザックを背負っていて、すごい小柄なのに大きい荷物背負っててすごいなっていうのが第一印象だったんですよ。でゆうすけさんはなんかもう地道にゆっくりゆっくり一歩一歩踏みしめて歩いてるっていう感じがしたんですけど、なんか二人の雰囲気とあと日本の方だなっていうのが分かったので、ついつい声をかけてしまったんですけれども、まずネパールにトレッキングに来たきっかけをもしよかったら教えてもらえますか。ゆうすけさんからお願いします。
きっかけは、僕は最初ネパールにそんなに特に興味もなくって、
はい、
行こうとは思わなかったんですけど、本当にきっかけとしてはアンちゃんに誘われてっていう感じですね。
アンズさんが普通、私のイメージだと男の子の方が結構山とか好きで、
はい、
彼女とか奥さんとかを誘って行こうよっていうのがあったんですけど、
はい、
そうじゃなくってアンズさんの方が行こうよって感じだったんですか。
私はもともと山に行く前からネパールは興味あって、
はい、あ、はいはい、
でトレッキングも小屋の営業が終わったら行きたいなと思っていたんですが、
はいはい、
ちょうど小屋で長くもう10年ほど勤めてるネパール人のビシャールさんという方がいて、
はいはい、
その方にトレッキング進めてもらってカルパタールに行こうって決めたんですが、一、はい、人だとやっぱり心細いということで、
そうですよね、はい
はい、山小屋でお世話になった先輩と一緒に行けたらいいなと思ってお誘いしました。
あ、そうなんですね。ネパールのネパール人の方が山小屋で働いてビシャールさん、
はい、
あ、じゃあが今カトマンズとかにいらっしゃって、
はい、
でそのおすすめしてもらったので、じゃあぜひ行こうっていう感じで、
はい、
じゃあ今回はビシャールさんに会われたんですか。
ビシャールさん今回の旅ではもう何度もお世話になってて、
はい、
まず来てからすぐお会いして、でトレッキングのエージェンシーをやっているので、ビシャールさんに飛行機の手配、
はい、
パーミットの手配などしていただいて、
はいはい、
その都度お会いしています。
あ、そうなんですね、はい、と私もあの旦那さんと2人でトレッキング今回同じコースをしたんですけども、と私たちはもう全部自分たちでチケットを取ったりとか、うん、許可証を取りに行ったりとかで結構2日間ぐらいかかったんですね、うん、じゃあそれはもう全部ビシャールさんにお願いして、はい、撮ってもらって、はい、あと自分たちは準備を整えていくだけっていう感じだったんですか、ね、
はい、もう本当に準備という準備すべて委託させていただいて
心強いですよね。もし何かあった時とかのことを考えると、はい、個人だとどうしてもすごいいろいろ不安になっちゃって、でも現地の方がいらっしゃって、あのもう山小屋で一緒に働いてたっていろいろ気が知れてると思うので、
はい、
それでいろいろ頼めるのですごい羨ましいです、
はい、
そういうのが。
もう とても助かりました。
じゃあ今回ネパールのトレッキング、うん、私たちと一緒のコースだったので、うん、ルクラまでまず飛行機で飛んで、はい、そこから徐々に高度を上げていって最後のカラパタールですね、5545メートルまで歩いてからまた下るっていうコースだったと思うんですけど、実際普段日本では山小屋で働く前から山とか登ってたんですか？
そうですね、結構日本の山は登ってたりしてたんですけど。
アンジュさんもそうですか？
はい、私も大学でワンゲールをやってて、
はい、はいはい、
夏山合宿とかで何泊か1週間未満ですけど、はい、日本の山に入って山を歩くという活動をしているのでトレッキング自体はもともと大好きです。
あ、そうなんですね。じゃあ今回トレッキングを何時間かけてしたと思うんですけど、実際ネパールの山にこうやって登って どうでしたっていうか感想は多分一言でそんな言えないと思うんですけど、ゆうすけさんからよかったら教えてもらっていいですか？
そうですね、やっぱり高山病とかあるんで、
はい、
日程が長かったんで、
はい、
長くゆっくり歩いたんで、なんかこう日本の山みたいに無理して歩くことがなかったんで、次の宿に着くまでも結構早くって。
そうですよ、だいたい1日 4,5 時間ぐらい歩いてですもんね。で、初めの方は結構登ったり下ったり登ったり下ったりが多かったと思うんですけど、うん、はい、4日目か5日目ぐらいになってから結構そういうのにも徐々にゆっくり登っていくっていう感じのが続いたと思うので、はい、私もあんまり無理なく登ることができたんですけど、
はい、そうですね、その分楽っちゃ楽でしたね。でもやっぱ 4000m 超えてからはその日程でも息切れはするし頭痛くなるし高山病で悩まされましたね。
普通日本でも 4000m の山ってないんで、もう初めての体験が今回すごいいろいろあったと思うんですけど、とアンジュさんはどうでした？
はい、私はまず山の大きさに圧倒され、
うん、
それも感動の一つだったんですが、道を進んでいくごとに小さな村がポツポツとあって、
はいはい、
そこの人たちの生活とか、
はいはい、
動物との触れ合い文化とかを見ることができて、すごくそれが一つの面白みとして残ってます。
あ、そうですね、私もいろいろそうやって街を見るのもすごい楽しかったんですけど、村とかもそのすれ違う動物、ヤクだったりあと馬だったり、多分いろんなその日本では見かけないヤクなんて、そうですよね、だいたい3000m以上じゃないとだいたい生息してなかったりすると思うんですけど、ポーターとして荷物とかあと食料を運んだりとかしてるのをずっと何度も見てて、なんか人間と動物がすごい共存してるなっていうのがすごい感じたんですけど、上の方に行くとその野生のヤクが結構朝とか夕方になると餌を食べに来てたりをよく見かけて、それですごい写真撮ったり、
はいはい、
あと景色も写真撮ったりとかしてて、そうやって歩いてると結構そんな苦じゃなく歩けたと思うんですよ。
そうですね、景色もどんどん変わるんで、
はい、すごい面白くってと結構夢中になって見てたんですけど、本当歩くたんびに絶景っていうんですか、すごい景色がすごい綺麗だし、表情も全然変わってくるし、日本の山だとなんとなく山の名前って分かるんですけど、やっぱりこっちに来ると分かってるのがエベレストぐらいで、名前は分かってるけど形がよく分からなくて、いつ見えるかも分からないし、歩いててもすごい山がいっぱいあるんだけど、これなんだろう、あれなんだろうと思いながら、で多分ガイドさんとかがいれば山の名前を教えてもらったり、ここはこういう村だよっていうのを教えてもらえるんですけど、個人で私たちもあとゆうすけさん2人も歩いてたと思うので全然山が分からず登ってたと思うんですけど、それでもすごい感動っていう一言では多分言い切れないんですけど、日本とは全然違う山だし、標高が高いのにそんなにまだ寒くないっていう、日本の山だともう今の時期に 3000m 超えたらもう雪が降ってるし気温もすごい低いのに、ネパールだと 3000m でもちょっと歩くともうすごい暑くってっていう感じが続いてたと思うんですけど、実際そのカラパタールと一番高いとこ 5545m に登って 景色ってやっぱ下とは全然違うと思うんですけど、一番初めに思ったことって何でしたか？
景色とりあえずカラバタール寒かったんです
けど。そうですよね、寒いですよねあそこ。
そうですね、なんだろう、やっぱ日本と比べてスケールのでかさが印象に残りましたね。一番驚いきましたし、山のてっぺんは真っ白なのに、
はい、
ここはなんで雪がないんだ
って。ああ、そうですよね、はい、もう風が強いから雪が飛ばされちゃって、はい、もうないんだと思うんです。もうタルチョっていうか、あの5色 の、 あの旗がすごいはめいていて、
そうですね。で 村の中も雪がないし、なんかその雪があるとことないとこの境目が不思議でしたね、
はい、ああそうです。山見てても多分一定のラインで上は雪があるけど下がないみたいな感じがすごいずっとつながってますもんね、はい、
そうですね。それがなんか不思議な光景でしたね。
エベレストもはっきりそこからは見えましたか？天候も良くて、は
い、もうずっと晴れててくっきり。
今ちょうど秋だと一番ネパールの乾季のシーズンなんで、すごい一番綺麗に見えると思うんですけど、私も17日間とずっと歩いてて、後半の3日間4日間ぐらいは夕方とかお昼過ぎてからあの雲が出てきてちょっとガスってきて見えなくなったんですけど、それまではもうずっと朝から晩までで、夜もすごい星が綺麗で、すごいいい天気だったなっていうのが、今回すごい天気に恵まれたなっていうのはあったんですけど、アンジュさんはどうでした？カラパタール登って。
はい、カラパタールの最後の村がゴラクセプというところなんですが、
はい、
私はもう全泊している時からもう高山病症状が顕著に出ていて、
はい、
カラパタールに取り付く時も、もう一歩一歩踏みしめて歩かないと本当にふらついてしまうという状態で、ちょっときつい参考になりましたが、山頂に立った時は空の青さと山の白さと氷河、
はい、
スケールの大きさに圧倒されました、とにかくゆうすけさんも言ってましたが、
うん、
風が強くて、
うんうん、
とにかく寒いという印象で、ただその寒さもまた山の厳しさの一つで、
はい、
面白みの一つだなと思えたんですが、私がゆったりゆったり歩いてる間、ゆうすけさん先に山頂行ってて、
はい、
1時間ほど風に吹きさらしにしてしまったので、
結構寒いですよね、はい、山頂風もすごい、 で場所がそんなに広くないんで、人が入れ替わり立ち替わり来て写真撮って降りていくっていう感じの中、1時間体調それで壊すことはなかったですか？
もう体調は4000メーター超えたらずっと壊れてたんです
。壊れて
まあでも本当 寒かったですね。手も感覚なくなっちゃって、本当に待ってる間ずっと小さくなってささーっと写真撮って降りたような感じでしたね。
と私たちはその前の日に早くゴラクシェプに着いたので、とエベレストベースキャンプとカラパタールを1日に両方とも行ってきたんですが、
はい、
その日だいたい7時間か8時間歩いてしまったので、カラパタール降りて宿に戻ってからもう2人もう高山病の症状が出てしまって、もう死にそうな感じで、 でもお二人とご飯の約束をしてたんでげっそりしながら行って、でもちょっと温まったら症状が良くなったので、それからはもりもりご飯食べて復活して次の日も降りてったんですけど、カラパタールに登ったのは朝から登った感じですか？
そうですね、あんま早朝だと寒くてや
った
んで、
はい、
9時半ぐらいにはグラクシェプの宿を出発して、
はい、
2、3時間かかりましたね。でもいや登ってるうちは全然寒くなくって暖かかったんですけど、
はい、
もう山頂に着いたら風も強く、
はい、
別世界です。
別世界ですよね。なんか登っていくうちに本当になんか宇宙に近づいてる空の色っていうんですか、青がすごい濃くなってきて、
あ、
どこまでこれ濃くなるんだろうってぐらいすごい青さがなんかすごい、なんですかね、青いのが濃くなってきて、あ、一歩一歩自分の足で近づいてるんだなっていうのがすごい分かったんですけど、と2人はあの今回今シーズン山小屋で働いてたそうなんですが、 ネパールの山小屋にも多分ずっと泊まられてたんですけど、なんか違いとかってありました？
まずとても綺麗で驚きました。
ああ、そうですね、大体個室ですもんね、はい、2人1人でも。
日本の山小屋は個室はあっても
バンバン人入れるしね、
相部屋になってしまいますし。あ、
はいはいはい。
太郎グループは特別に個室で別料金取るということはないんですが。
すごい良心的な山小屋ですね、
はい、大体他の小屋は別料金いただいてたりすると思うんです。ネパールは宿代一泊200ルピー、
うん、すごいそれ、はい、びっくりしますよね。
日本円で大体200円ぐらいじゃないですか。
はい、
すごい安いですし、食事も下と比べたら値段はありますが、日本の山歩きするよりも断然リーズナブルに行えちゃうので。
うん、そうですよね、はい、もし山で今回みたいに2週間ずっと山小屋に泊まりながら歩くっていうとかなりのお金がかかると思うんですけど、うん、やっぱネパールの山小屋だと、まあ、1泊100ルピー、200ルピー、300ルピーで、まあ、ご飯食べたってもそんなにすごいかかるわけじゃないので、
う
ん、
そうですね、
うん、すごいあの お財布にも優しいトレッキングだなってすごい思いましたね。私たちも夫婦で登ってたので、ずっと2人部屋でだいたいベッド2つで泊まってたんですけど、本当にそれぞれ山小屋によってシーツの柄が違ったりとか、毛布があったりなかったりとか、あと日当たりが良かったり悪かったり、だからなるべく朝早く出て日当たりのいい部屋をゲットしようと思って早めに着いたりとかしたんですけど、ゆうすけさんは今回山小屋に働いて2年目って聞いたんですけど、はいはい、そう、山小屋でなぜ働こうと思ったんですか？
昔普通にサラリーマンやってまして、はいはい、それで、まあ、嫌になってそれでそうですね、もともと小さい頃から親と一緒に山登ったりしてて、山がちょっと好きだった部分もあって、
はい、
それで会社辞めて特にやることもなかったんで、じゃあ山小屋とりあえず経験してみようかなと、そのぐらいの軽いノリで、
はいはいはい、
うん、行ってみたのがきっかけですね。
あ、で1年目に、あ、楽しい、じゃあ来年もやってみようっていうことになったんですか？
はい、1年目中期で、3ヶ月入って、はい、でまた次の年もやることがなかったんでじゃあ今度長期で入ってみようかな。
あ、はいはい
はい、
じゃあ長期っていうと山小屋が多分オープンするのが大体ゴールデンウィーク前だと思うんですけど、
はい、
大体5ヶ月ぐらい働く感じです
か？そうですね、はい、1回ゴールデンウィーク開けて1ヶ月弱ぐらい休んで、また6月に山上がって、
はい、
10月末までですね、はい。
アンジュさんはさっきまだ大学生って言ってたんですけど、はい、と大学を1年休学して山小屋で働いてるってお聞きしたんですが、ワンゲルに入ってるっていうのにもすごいびっくりしたんですよ。まず今ちょっとやっぱ山ブームっていうのが何年ぐらい前からあって、女の子が多分山に興味を持って登ってるっていうのは多分皆さん知ってると思うんですが、なかなか大学生の時にそれも20代その20歳とか前後で、普通みんなもうキャピキャピした感じでなんかみんなと買い物行ったりお化粧したりとか、そういう感じのイメージがどうしても大学生あるんですけど、もう女の子なのにワンゲルに入って山登りしたりとかいろいろしてると思うんですが、なんで1年間休んで山小屋で働こうかなと思ったんですか？
はい、私今愛知県の教育大学に通ってまして、
はい、
3回目を休学しているんですが、
はいはい、
もともと教師を志して入って大学なんですが、はい、授業をしていて、こう教育実習のための模擬授業など、
はい、
自分が前に立ってこう指導するという立場になることが増えてきて、その休学を決めた年っていうのが大学2回生、
はい、
でその時に来年このまま私は生徒の前に立って教育実習をしていいのかと考えた時に、授業を単調にすることはできても、こう道徳的な意味で教えれることって何もないんじゃないか、
あ、はいはい、
という念に駆られまして、そしてじゃあ来年自分はどうしたいかって考えた時に、こう自分の好きなこと、 興味のあること心惹かれることに全力を注ぐ1年にしてみようかなと、
うんうんうん、
そしたら何か次につながるものが見えるんじゃないかということで、うん、1年お休みして、その時一番胸にあったのは山が好きということで、
はい、
いつも登る立場だけど働く立場はどうだろうということで、うんうん
はい、
興味があったので志望させていただきました。
あそう今回山小屋で働かなかったら、うん、その今回ネパールに来ることもなかったですし、もちろんエベレスト街道トレッキングするっていうこともなかったと思うんですけど、なかなか休学してそうやって働こうって思うのってなかなかないと思うんですよね。で、海外いろいろ回ってて学生にすごい合うんですよ。でもやっぱりその子たちは1年休学してせっかくだから旅に出ようっていう学生にはすごいあったんですね。でもなかなか山小屋で働こうって思うのってなかなかないと思うんですよ。だからそれにすごいびっくりしたっていうのもありましたね。
とにかく自分に自信がなくて、
はい、
何か私は本当におっちょこちょいで、
はい、
よく失敗もしてしまうんですが、
はい、
そういう自分を変えたいなと、
うーん
一度いい環境に入れたいなと思って飛び込んでみました。
あすごいあじゃあそういう話はしてないですか？
そういう志望動機だとは知らなかったですけど
でもやっぱり失敗してたよね
どうでしょうか
その大体2週間ぐらいの山をあのトレッキングを終えてカトマンズに戻ってきたと思うんですけど、私たちもちょっと昨日戻ってきてまず最初に何しようってすごい思ったんですよ。で山小屋で一番の楽しみってやっぱり景色もあるんですけど、私の中ではずっとご飯だったんですね。
はい、わかります。
今日朝食べて出発して歩いてて今日の夜ご飯何食べようっていう感じでいつも歩いてて、で大体2時か3時に着いてから夕方のご飯を頼みに行くとあとまだ3時間あると思って、それまでにお腹が空きすぎてどうしようどうしようと思いながら時間をすごいあと1時間だあと30分だっていう感じでご飯楽しみにしてたんですけど、山ではどんなご飯食べてましたか？
山では、じゃがいもを中心にこうカロリーが高くて、
はい、
エネルギーの力の出るものというふうに選んでたんですが、どうしてもやっぱり食事が単調になりがちで、
同じメニューばっかりですよね、
はいはい、毎度の楽しみといってもやっぱりだんだん飽きは来ましたね、
はい、
もちろんその中でも美味しいものにいっぱい出会って、
はい、
声ごとに味も違いますし、
うんうんうん、
それが面白いかったですね。
ゆうすけさんどうでした？
うん、そうですね、あんなにお金も節約したかったんで、
はい、
だいたい1日1食はダルバート頼んで、
ああそうですよね、
それでおかわりしてみたあの量を増やして、
うん、
それでそうですね、あとじゃがいも料理フライドポテトとかフライドポテトに飽きればローストポテト
本当じゃがいも料理ばっかり食べてますよ ね、やっぱ腹持ちがいいし、
はい、
値段の割にじゃがいもの量が多いの で、
ね、
満腹感が得られるっていうのがあると思うんですけど、私たちもそのと山小屋で一緒になった時にそのダルバートおかわりできるっていうのをお二人から聞いてから、よしこれからダルバートにしようって言って、
はい、
毎日本当夜もしくはランチにダルバート食べておかわりして、でもう一人はじゃがいも料理か温まるスープを頼んで、あのすごい寒いのであったかい飲み物を飲まないと体が冷えるので、いつも大きい大体1リットルぐらいのポット頼んでミルクティー飲んだりとか、あとちょっと節約したい時はボイルウォーターでずっと温まってたんですけど、多分カトマンズに降りてから私たちもそうだったんですが、食に対してダルバートも食べたいなと思ったんですけど、それよりもまずジャガイモダルバート以外のものを食べようと思ったんですよ。で昨日お二人とあとビシャールさんと5人で日本料理食べに行ったんですけど、やっぱり食って大事だなってすごい思いました。もう
そうですね、
2人あのみんなと食べるご飯だからさらに美味しいっていうのもあるんですけど、 やっぱり日本の山小屋だともそうだと思うんですけど、ご飯って皆さんすごい楽しみにしてると思うんですよ。
う
ん、なんで私たちも戻ってきてから何食べよう、何食べよう、やっぱり日本食だよねっていう感じでご飯粒が食べたくなって、もちろんダルバートでご飯食べてたんですけど、やっぱり日本の米とはまた全然違いますもんね。なんでいつもご飯のことばっかり考えて山登ってたんですが、その戻ってきてからご飯以外に、多分ネパールっていうと雑貨がすごい可愛いので、特に女の子とかは買い物がすごい楽しみだと思うんですよ。で値段もやっぱり日本よりも安いので、その戻ってきたら私も買い物しようと思ってるんですけど、2人で何か買われたものありますか？
僕はそうですね、やっぱお土産にお茶とかスパイス、はい、パシュミナ 100%
ストール、はい、
ストール、あれもすごい触り心地よくて、で日本じゃカシミヤなんて、
うん、高いですもんね。高いです
もんね。お茶、はい、2000円で買えたんで、
はい、いいのが、
はい、昨日夜歩いたらそのマフラーいくらで買ったって店の人に言われて、
はい、
うちは1200円で
そのネパールもそうですけど値段がついてないじゃないですか大体で、そのやり取りする、交渉するのが楽しいっていうのもあるんですけど、お店がいっぱいありすぎるんで一個一個値段聞いてるとキリがないんですよね。で大体私も去年ネパール来た時に買ったら、それいくらで買ったって必ず言うんです、聞かれるんですよ。でうちの方が安いぞ、それ偽物だぞみたいな感じで、
800円もそうですよ結構こっちはでかいってなるんです。
ああそうです、800円あったらご飯美味しいもの食べれますもんね。アンジュさんは何か買われました？
はい、私雑貨が大好きなので、はい、ネパール来て本当に可愛いものにいっぱい出会って、
はい、
もう買いすぎちゃいましたね、はい、
今日荷物見たらいろんなものが入ってて飛び出しそうだったんで、はい、これ持って帰れるのかなと思ったんですけど、
はい、ヤクのストールにドリームキャッチャーに、あとヘンプ繊維ですね。
あ、はいはい、
日本じゃ高くて手が出せないものもこちらだとナチュラルなものとかも安く買えてしまうので、うんうんうん、もうじゃんじゃんカゴに入れちゃって。
そうですよね、はい、気づいたら意外と値段がいってたみたいな感じで。
そうです、そうで す,
そうです。私もだから2年前来た時にヤクのストール買いましたし、はい、あとパシュミナも買いましたし、はい、お茶も買ったし、ストールも、スパイスも買いましたね、はい、でその時はネパールだけ来て帰ったので、もう荷物のこととか気にしずにじゃんじゃんじゃんじゃん買っちゃったんですけど、あと冬山とかで出た必需品の耳当てがついてる帽子がすごい、ニット帽がすごい安いじゃないですか、
はい、100ルピーとか
ですね。そうですよね、日本で買うと結構いい値段するのに、ネパールだとこんなに安いんだと思って、その去年来た時は10個ぐらい買って両親とか山の友達に配った記憶があります。すごい、でもあれがあるだけで全然寒さが違うじゃないですか。鼻とか耳とか出っ張ってる部分がすごい冷たくなるんで、
はい、そうですね、
なんかあれがないと本当山は登れないなと思って、登って今回も買って帰ろうかなと思いましたね。なんか私たち持ってるのにも、まあ行ったらそんな高くないし買えばいいやっていう感じで、やっぱり来て買っちゃいましたね。この値段だとどうしても
こっちで揃えた方が安いですよね、うん、
そうです。だからトレッキング用品とかも私たちは結構持ってきたんですけど、欧米人の方とかもう全部こっちで揃えて買ってるっていう感じでしたね。だからすごいトレッキング用品店もすごいにぎわってて、私たちはストックだけ買ったんですけど、でもせっかくだからなんか買って帰ろうかなっていう感じで、帰りまでに見ようかなと思ってるんですけど、村いろいろ歩いてても大体現地の人もアウトドア用品っていうか、もう山用の服着てます。みんなダウン着てますよね。
そうですね、みんなダウン、ガチモンの
そうです、はい、そう、でもまあ暖かければいいんですよね。
そうですね、結構偽物の割にはいい作りしてる、
うん、そうですよね。
この値段ならいいんじゃないかな、うん、
もうそう思います。でなんかそういうの着てるとみんなかっこよく見えるんですよ、街の人とかも、はい、子供もみんな着てるし、
そうです、
うん、でもそれがないと寒くって多分暮らせないんだろうなと思って、なんか私たちもなんか見つつ、分かっててもついつい見ちゃいますね。あ、良さそうだなみたいな。
値段があれなんで、
うん、どうしても見ちゃいますね。とじゃあ今ゆうすけさんとあんじゅさんにいろんな旅の話を聞いてきたんですけど、とお二人にとって今回の旅で一番大切にしてることってありますか？ゆうすけさんが
大切にしてることは、うんうん、そうですね、僕今回が初海外
だった
ん
で、そんな風に見えなかったです
、ね、まあ、見た目だけなんですけど英語も喋れないし、
はい、
そうですね、いろいろと、まあ、不自由なことがあったんですけど、もう全てが初めての経験なんで、
はい、
うん、なんかどうなるか分かんないけど、とりあえずいろいろとチャレンジしてみようっていうのは大事にしてましたから、
ね、
うんうんうん、
はい、
ちょっとなんかまずそうな食べ物とか危険そう な, なんか場所でもとか、
うんうん
う
ん、
そういうのなんかこう恐怖心はあったんですけど、
はい、
なんかやってみたらちょっと面白かったり美味しかったりとかあるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
全部初めてなんで、とりあえず何でもやってみようっていうのは、
はい、
ここの中であったんですね、うんうん、
初めての海外で、それもエベレストトレッキングってなかなか、
そうです
ね、選ばない選択ですよね、
は
い、
本当ノリだったんで最初軽いノリだったんで来ちゃったんですけど、
でも思ってた以上に大変でしたね。私もすごい大変でした、
はい、こんな辛いものだとは思わなかったですけど、うん、でも良かったです、
良かったですね、はい、景色はやっぱり日本とはまた違いますし、はい、時期がいいから本当、うん、絶景続きで、
そうですね、いい経験、貴重な経験でしたね、
うん、アンジュさんはどうでした？
はい、私は旅で大切にすることは、その土地とか人とのつながりに焦点を当てようってことなんですが、はい、こっち来てネパールの方々のこう人柄に触れるとすごく面白いんですよね、
うんうんうん、
やっぱりすごくファニーで陽気に話しかけてくれる人が多くて、
はいはいはい、
でその中でも選挙とか宗教とかに対する姿勢が、
うんうんうん、
そういうところにエネルギーを注ぐ姿がすごく素敵だなと思って、私自身日本にいる時よりもこっち来てこうその人とか土地にエネルギーをもらった感じはありますね。
確かに旅してる時にちょうど選挙中だったからだと思うんですけど、張り紙が結構貼ってありますよね、山小屋とかにも。
はいはい、はい、うん、ありましたね。
でちょうど私たちが行ってる時にちょうど行ってる間に選挙があったみたいで、その間はバンダって言っても交通機関とか飛行機は多分飛ぶと思うんですけど、うん、タクシーとかバスとか下手するとお店とかも全部閉まっちゃうみたいなんですよ、
はいはいはいはい、
だからその時期にちょうど山にいたんで良かったのかなってのはすごい思いましたね。多分街に行ったら観光行くにも多分自分 の, あの足で行かなきゃいけないだろうし、食べるとこもすごい困ってると思うし、
1日だけそのお店がやってない状態っていう日を体験したんですが、もうどこも少しちらほらやってるぐらいで、
はい、
行きたいお店はやってないし、車も通行止めで乗れないし、その日は遊べなかったですね。
あ、じゃあずっと宿にいた感じですか？
ブラブラしたんですが、そうですね、ほとんどやることはなくという感じでしたね。
私たちもその去年来た時に1日だけそれ体験したんですよ。夕方にはそのストが終わるって言われたんですけど、それまで本当車も全然走ってないし、うん、お店も全然やってないし、
はい、
でタクシー見つけたんでいくらで行けるって言ったら普段よりもすごい倍ぐらいの値段って言われたんですね。だ結局その日はタクシー使わず7時間ぐらい歩いて、ポカラっていうとこまで歩いて戻ったんですけど、なんかそういうのも体験できたのがすごい、タイミングがいいっていうのか悪いっていうか分かんないですが、こういうのもあるんだ、日本じゃ考えられないじゃないですか、うん、もう全部すべてそのやってないっていうのとか、
はい、
だからネパールっていう国のそういうのをちゃんと見れたなっていうのはありましたね。じゃあいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました。と番組へのご意見やご感想、またリクエストなどがありましたら、ぜひこちらのアドレスまで送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com、スペルは tabiask@gmail.com となります。それでは現地から直送、世界発信旅人に聞こう。お届けしましたのは 私美香子と
ゆうすけと
アンジュ
でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
と今日お二人はもうこのあと飛行機に乗って日本の方に帰られるんですが、日本に帰ったらまず何がしたいとかありますか？
まず関西空港に着くので、はいはい、そこで好きな服屋さんに行って服を買いたいと思います。
服ですか、
はい、
食べ物じゃなくて
たこ焼き食べたいですね。
ゆうすけさんどうですか？
そうですね、東京行って遊びたいですね。
そうですよね、半年ぐらいもう山小屋でずっと働いてたから、
ね、はい、また山に来ちゃったんで、とりあえず東京ですね。
東京で買い物したりとか、
買い物してお酒飲んで、
お酒飲んで、は
い、そんな日々を送りたいですね。
わかりました。じゃあ日本でのあと日々をまた楽しんでください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
幹事長、
はい、
ついに2年経ちましたね。
何が経ったんですか？
いや、僕2年も経つと思わなかったです、こんなことが。
で、何が2年経ったんですか？
まさかこんなことがね。何でしたっけこれって？
あの噂に聞くバックパック会というやつですか？
そうです、バックパック会が、2周年ですか、迎えますね。
丸2周年で3周年目記念ですかね。
なっちゃいますね。じゃあ幹事長、バックパック会の説明をしてくださいよ。
ああ、わかりました。来たる2014年2月8日土曜日、19時から、名古屋駅周辺で、第9回目バックパック会を実施いたします。
9回もなる？
なりますね。
数えてるんだ、意外ですね。1年に4回ペースってことか。
そうね、3ヶ月に1回ぐらいのペースでやってますね。
そんなやってるんだね我々は。
もっと合ってる気がしますけどね。
このね、幹事長と僕の出会いもそのバックパック会からでしたから、これで知り合って2年っていうことですか？
そうですね、
濃密な時間を過ごしてますね一緒に。
いや本当にあっという間のような気もしますし、長くも感じますね。
そうですね、だあと20年やれば100回ぐらいできるんですかこれ。
先が長いね。
長いね。ということでバックパック会ってのは飲み会なんですよ。
そうですね。
どんな人が来てくれたらいいんですかこれ。
もう海外旅行に興味がある方、うん、もしくは海外旅行に昔行ってたぞというような方、いろんな方、まあ、海外に興味がある方が集まってワイワイガヤガヤ飲んで楽しむような会ですね。
そうですね、実際に海外旅行に行ったことがある人もない人も興味があるだけで来ていただければ大丈夫ということですね。
そうですね、皆さん温かい心を持った方が集まっていただいています。
これに参加した人はどうやって申し込んだらいいんですか？いきなり電話しいんですか幹事長の。あ、またこれブログに幹事長の電話番号載せておきますんで、ここから電話してもらうと。
あ、いいですよ。
いいんかよ。
冗談ですけど。バックパッカーに参加されたい方は、たびたびプロジェクトのブログをご覧いただくか、Facebook ページがありますので、そちらにご参加申し込みの、要項を記載しますので、そちらをご参照ください。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、
なので、2月8日土曜日19時から名古屋駅周辺でバックパック会を催しますので、ぜひ皆さんお越しください。
お待ちしてます。
たびたびプロジェクトのAndroid アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐ「 たびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。